大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは復興7周年です。オープニングでも石川さんが被災地に行ってこられたばかりだったというお話をさせていただきましたけれども、はい、今回行かれていかがでした？
そうですね、今回は福島県と、そして、私が担当させていただいてきた宮城県に行かせていただきました。まず福島県では、福島第一原発の事故を受けて、これからの福島の未来というものを福島県民の方々、この7年間さまざまな方々のご協力をいただきながら取り組んできたんですが、特に新しいエネルギー、再生可能エネルギー、そして省エネ、あるいはロボット開発、こうした新しい産業をその新エネルギーの観点から開発をしていこうという取り組みを福島県力を入れておりまして、その分野の進捗状況というものを視察をさせていただきました。特にマグネシウム発電というのがこれからの新しいエネルギーの中で注目をされておりまして、例えば携帯電話の充電器にマグネシウム発電を利用しようというような製品も生まれてきておりますけれども、実はこのマグネシウム発電、現段階ではいろんな課題があるんですね。マグネシウム発電というのは、マグネシウムの金属板に塩水をつけると、発電が起こるという仕組みなんですけれども、塩水をつけることによって腐食をして、そしてその腐食をした板を、マグネシウムの板を付け替えないといけないというような課題があるんですが、こうした課題を乗り越える新しい技術を開発された方がいらっしゃいまして、実はその技術を開発された方が私の住んでいる大阪の豊中市の庄内地域にいらっしゃって、ずっとその方が福島に通ってで、この新しいマグネシウム発電の取り組みを進められているんです。で、この2月に経産省から公的な補助金を受けて実証実験を行われて、でそれがちょうど終わった段階で、これから本格的に展開をしていくという軌道に乗ってきたもんですから、その状況を見させていただいたんです。で、先ほど言いましたような、そのマグネシウム発電の抱えている課題、例えば腐食をしてくるそのマグネシウム板というのは、腐食をした部分が他のところに接触をしないようにスペースを空けなければいけないんですね。そうすると大型化してしまう、あるいは重量も重くなってしまう、そういった課題があったんですけれども、詳しくはラジオでなかなか言えないんですが、今回その課題を腐食することができたので、非常に小型化できる、でしかもその腐食したマグネシウム板の取り替えが極めて容易である、そうしたことから長時間使うことができる、しかも非常に簡単に起動させることができる仕組みを開発されましたので、いざ災害が起こった時に介護を必要とされる方々や、あるいは酸素の吸引を常にし続けなければいけない方々、非常用の電源というのが必要になってくるんですが、その時に簡便に起動することができる、そういうマグネシウム発電を活用することができれば極めて有益なんではないかと。しかもマグネシウム発電っていうのは、塩水さえあれば起動できるので、長期間保存ができるんですね。例えばリチウム電池とか、他いろいろ非常用電源っていうのはあるんですけれども、例えば小型の発電機であれば燃料が必要になったりとか、あるいはリチウム電池等であれば充電が事前に必要だったりとかするんですけれども、マグネシウム発電は直ちに長期間保管していたものが使うことができるということで、その非常用災害用のエネルギーとしても活用が期待されるということで、今後工場を作って量産体制に入っていくということでしたけれども、非常に期待できるなという印象を受けました。
他に行かれて、この辺り復興しているなというふうにお感じになったようなところというのは終わりでしたか？
やっぱり福島はですね、東京電力福島第一原発の事故の影響によって、今なお帰還困難区域と言われる、帰ることができない地域がございます。でこうした地域において、この7年間除染を進めてきて、避難指示を解除して、そして帰還を進めるという作業を進めているんですが、昨年の4月に避難指示が解除された飯舘村という村があって、でそこに行かせていただいたんです。で村長さんにお時間をいただいて、お話を伺ったんですが、やはり課題はたくさんあって、この1年間期間を進めてきたことによって、今村にお住まいの方は500人まで増えてきました。で子どもたちも連れて帰ってきたいというご家族も増えてきたことで、今年のこの4月から認定こども園と小学校と中学校一貫で運営する学校再開、飯舘小中学校を再開するということになったんですけど、これにはやはりその村の未来が関わっているということで、非常に多くの方々が力を投じられて、 再開に至ったんです。ただ最初はやはりどれだけ実際に子どもたちが帰ってくるだろうかと、まあ、放射能の、汚染を受けた地域に子どもたちと共に暮らすという決断をしてくれる方、実際に線量はもうほとんど問題ない、例えばあの東京や関東地域と大差ない線量までもう除染を進めてきた結果落ち着いているんですけれども、はい、それでもやはり子どもの健康にいい心配を考えるあの親御さんは多いわけですよね、実際どれぐらい子どもたちが帰ってくれるんだろうということを悩みながらその希望者を募っていたんですが、なんとあの今時点で100人を超える子どもたちがこの4月から新たにその飯舘の学校にあるいは認定子ども園に通うということを希望されているということを聞きました。で、まあ、もちろんもともと飯舘村で、まあ、勉強していた子どもたちもいるんですが、もう7年経ってますから、
はい、
あの全くその飯舘村で、まあ、勉強した経験がない子どもたちも、まあ、含めて新しく再開する学校への進学を希望していると。で中でもですね、小学校6年生と中学校3年生の数が他の学年に比べて極めて大きいんですね。
そうなんですか。で
それはなぜなんだろうと、
はい、
まあ、もちろん避難してた先でその飯舘小学校飯舘中学校っていうのはずっと運営してたんですけれども、はい、その子どもたちの中で、うん、僕はやはり飯舘小学校の卒業生になりたい、飯舘中学校の卒業生になりたい、そういう思いで小学校6年生中学校3年生の子どもたちが一番多いというのを聞いて、僕も本当にも涙が出そうになりましたね、うん、その地元に対する思い、そしてその村で過ごしたということを誇りを持って、うん、あの卒業したいという子どもたち、そしてそれをバックアップするあのご両親あるいはご親族の方々、まあ、多くの方々のご理解があって、まあ、このような結果になっているのかなというふうに思います。これからその100人を超える子どもたちがその新しく再開する非常に立派な、うん、の学校ができているんですが、
はい、
そこでの勉強がスムーズに始まるようにですね、サポートしたいなというふうに思いましたね。
先ほどのお話の中にもありましたけれども、まあ、復興が進む一方で復興が進んでくるとまた新たな課題が出てくるというようなお話も石川さんおっしゃっていらっしゃるかと思いますが、さまざまな課題というのもお感じになりましたか？
そうですね、福島県の後私宮城県に行かせていただいて、先ほどご紹介いただいた公明党宮城県本部としての復興フォーラムを開催をさせていただいて、まあ、多くの有識者の方々あるいは首長さん、そして実際に被災された、方々の、まあ、現状というのをお互いにディスカッションする、
はい、
そういうセッションがあってですね、参加させていただいたんですけれども、やはり被災された方々、家族を失った方々、友人を失った方々、東日本大震災というのを決して忘れてはならないという声を多く聞きました。つまり、まあ、7年経ったことでやはり全国的にはこの東日本大震災に対する関心がどうしても薄くなっている、忘れられてしまっているのではないだろうかという中で、まあ、残念ながら孤立をしてしまっている被災者の方々もいらっしゃる。そして発災から得た経験教訓というものをどうやってこの今後の南海トラフ大地震もそうですし、首都直下型地震もそうですし、日本は地震大国ですので、いずれまた大きな地震が発生する、あるいは津波が起こるかもしれないといった時に、この教訓をきちっと生かせるように、やはり常に風化と、そして風評ということも課題ですけれども、
はい、
取り組み続けなければいけないなということを今回一番大きく感じましたね。
まあ、実際に最近ではほとんど報じられることもなくなってきているなという印象ですもんね。
まあ、1月17日には神戸あるいは兵庫県を中心として阪神淡路大震災の、まあ、復興イベントというのが開催されていますけれども、やはりこの 3.11 を軸にですね、東日本大震災に対する関心、国民的な世論というものも高めて、そして教訓というものをどう後世に伝えていくかということが課せられているなと、私も今回改めて被災地に行かせていただいて強く思いましたし、そしてこうやって実際現地に通うことで、発災直後にさまざまな支援の取り組みさせていただきましたけれども、そのことを、まあ、現地の方々と改めて共有をしてきました。あ、そうか、確かにいろんなことをやったなということを思い返してですね、例えば大阪でできることは何なんだろうということをさまざま現地の方々と 意見交換をしているときに車が流されて移動に大変不便を負ってらっしゃった被災地の方々、高台に移転する、あるいは仮設住宅に引っ越す、その中で病院が遠くなる、介護施設が遠くなる、その移動手段をどうやって確保するかと、自転車があったら便利なのにということをおっしゃってた被災地の方々のご意見を聞いて、大阪には違法駐輪をしている自転車が、回収されてたくさんあると、しかしなかなかほとんどの方々取りに来なくて、それをそのまま事業所に処分をしているといったような状況がありましたので、大阪市の方々のご協力をいただいて、NGO の方々のご協力をいただいて、違法駐輪の自転車を修理をして被災地に運んだことなんかがあったんですけれども、実は今回被災地に行って、あの時本当にありがとうございましたって言ってくださった方がいて、あ、確かにそんなことやったなというのを今回改めて思い返したりとかですね、あるいは高台移転をするためには専門家チームが必要だと、特に宮城県の沿岸部は小さな市町村が多いので、市の職員あるいは町村の職員の方々、マンパワーも全然足りない中で、専門家集団を高台移転をするにあたっていろんな設計図面を書いたりとか、建築土木の専門家を大量に動員をしなければいけないといった時に、その専門チームを送る、UR という機構があるんですが、この機構に全面的に現地に出張ってきてほしいという声をいただいて、すぐに働きかけをして、専門チームの方々行っていただいたおかげで、高台移転が非常に早く進んだ、東松島の地域なんですけれども、そういったことも行かせていただいて改めて思い返したりしましたね。だからこうやって被災地に行くことで、あの時の教訓というものをまた思い返して、そしてそれを私であれば大阪に戻ってきていろんな方にお伝えをして、その時の教訓というのを共有をしていく、そのことが大阪関西においても南海トラフ大地震あるいは津波ということがいずれやってくる、そのことに向けての準備というのがきちっと防災面でもできていくんではないかなという気がしますね。
ありがとうございます。